リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。京都有空間 U プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて1月13日土曜日午前9時30分から12時30分および1月17日水曜日午後7時から9時募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜のゲストは西郷隆盛研究家の原田涼子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
原田さんはこの U プロジェクト京都が運営している U シアンという町屋にもお越しいただき、はい、以前から何度か、ね、お会いしているんですけれども、はい、その頃は私の中では小学校の優しい先生という記憶だったんですけれども、まあ、小学校の先生といえばもういろんな教科を、ね、教えられると思うんですが、その中で今こう西郷隆盛研究家としていろんなこう、ね、発表されています、その頃からこう西郷隆盛研究家になられた、なんかこうそういう思いとかありますか？
はい、小学校ではね、いろんな教科を教えるんですが、もともと歴史は好きで、特に幕末が好きだったんですね。それで西郷隆盛といえばね、教科書のこの錦絵のイメージだったり、上野の銅像ですね、犬を連れた、そんな着流し姿の西郷さんのイメージが最初はあったんですが、知れば知るほど実像が全然違ったんですね。
お、はい、そうなんですか。
はい、そうなんです。
今日お越しいただきたいなと思ったことの一つに、まあ、今年はね、明治150年の記念の年であるということで、はい、誰もがこう歴史をね振り返る時でもあるかなという、はい、そしてその時に薩長同盟締結地のお花畑を発見されたりというね、はい、そういうことで一躍もう原田さんの名前はいろんなところでお伺いするように、ね、なったんですけれども、そこはねもうすごく研究家としてももういろんなこういうふうにして発見していくもんだなというのをね、はい、知ったことがあるんですけども、そのあたりはちょっとラジオでもご紹介いただいてよろしいですか？
はい、ありがとうございます。まず先ほども言いましたように、西郷さんは明治維新に至るまでの10年間ほぼ京都にいらっしゃったんですよね。薩長同盟、そして王政復古の大号令、その前は大政奉還がありましたね。そして戊辰戦争から明治維新へと。ただ京都では全然この西郷さんがいらっしゃった足跡というか形跡が見当たらなかったんです。それで私は明治維新を成し遂げた最大の功労者とされながら、最後は西南戦争で敗れて城山というところで自決されたり、あと生前写真をね一枚も残されなかったり、あと自ら一冊の本も残されていないのに、戊辰戦争ではなんと敵方であった最後まで譜代として戦った庄内藩の方たちが西郷さんの教えを南州を遺訓として残されている、 それが本当にどうしてなんだろうっていうふうに思ったり、そこから西郷さんの研究に入ったんですよね。
はい、
はい、
でなんかその研究をする上でいろんな文献とか、はい、その地に行かれたりとか、はい、っていうことをして、薩長同盟締結の地まで、ねはい、発見されるところまで至られたというところですよね。
はいはい、西郷さんの研究はやはり本場鹿児島だと思いまして、京都から鹿児島の方に通いました。その中でですね、薩長同盟の会談場所が未だに判明していないということを、ね、知ったんです。はい、で京都で生まれて京都で育ちましたので、なんとか京都と鹿児島の架け橋になれば嬉しいなと思って、この謎に取り組んだような次第です。
はい、
はい、
でどこにあるかっていうのが今まで、ね、発見されてなかった場所だったんですよね。はい、
それまでね、漠然と二本松薩摩藩邸、現在の同志社大学今出川高知の一部だと思われていたんですが、近年の研究で薩摩藩主島津家と姻戚関係にあったこの家の別邸お花畑というお屋敷で結ばれたことが分かってきたんです。この池っていうのは大河ドラマ篤姫の養父っていうんでしょうか、篤姫は島津家からこの池に一旦養女となって将軍家に嫁いでいるんですね。そのように薩摩藩島津家とこの池っていうのはすごく深いつながりがあった、そこの屋敷で結ばれたっていうことが分かってたんです。
そうなんですか。
はい、
そこのなんかこう決め手になったことは、
はいはい、そのお花畑っていうのは当時薩摩藩の家老小松立脇が借りて住んでいた京都邸で、そこの場所がですね、京都の室町頭という地名であったことなどは分かっていたんです。でしばらく室町頭町という同志社から西に少し行ったところにそういう町名がありまして、そこだっていうふうに8年ぐらいですかね想定されていたんですが、私は先ほどもね言ったように京都生まれの京都育ちで、室町頭っていうのは町名ではなくって、室町通りの北限どんつきって言いますね京都では、うん、を指すっていうことを知ってたんです。他にも新町頭とか寺町頭っていうね名前があるぐらいだったんですね。
さすが京都人
はい、それで幕末の時は黒間口通りが室町通りの北限だったので、室町通りと黒間口通りが交差する、うん、そこは森の基調上京区今の森の基調というところだと想定して、うん、資料を探したんですね。
うん、
はい、で一方で西郷隆盛さんの文書にお花畑水車っていう記述を見出したんです。それはお花畑に水車があったんだと思ったんです。その水車といえばね、水路がないと稼働しないですよね。で昔の古地図にですね、なんと鴨川から水を引っ張ってきて採掘的に御所まで流れる御用水路という水路が、その森の基調周辺に流れていることを見出したんですね。はい、
すごいですね。それ今までずっとね発見されてなかったことを突き止めて、
はい、多分そこだろうなと思いまして、でやはりそれを裏付ける資料を発見したいと思って、うん、次は資料を見つけることに取り組んだんですね。で近代的な土地所有制度っていうのが明治維新後に変わりまして、そしてこの家も必ずこの制度上で届け出て、その資料を探せたら場所が特定できるというふうに信じて探したところ、うん、今の歴祭館ですね、名前が変わって、
はい
はい、そこに京都の明治初期の行政文書が、うん、誰でも閲覧ができるっていうような重要文化財なんですけどね、うん、これを約5万点ある中から絞り込んで一つずつ一枚ずつ見ていきましたら、本当好きなことだったんでね、
うん、
そうするともう一昨年になりますね、2016年の5月の初旬に、うん、この池が森の基調で届けている文書と図面を発見しました。
はあ、素晴らしい
それで場所がそれで森の貴重というふうに場所が分かっただけではなくって、なんと約1800坪の広大な邸宅地であるという、さすがこの池さんのね、別邸だなというふうに思いました。場所は二本松薩摩藩邸同志社から約北に800メーターで、地下鉄鞍馬口駅が一番出口がお花畑屋敷の中ということになります。
はい、素晴らしい発見のお話を伺いました。でもね、本当にそういうことが一つずつ分かってきて、そして京都に10年お住みになってた西郷さんというと、すごい近い感じがしてきます、後半はさらにね、さらに京都とは深い縁があるというお話を伺いたいなと思います、ではここで音楽をお聴きください。朝倉彩夢30弦です。新年最初ということで、ちょっと雅な30弦をお聞きいただきましたけれども、今夜のゲストは西郷隆盛研究家の原田良子さんです。改めてね、続き、もうすごい大発見のお話を今伺ったんですけれども、さらに京都とは深い縁があるということを、ぜひねご紹介いただきたいと思うんですけれども、西郷菊次郎さんのお話の方へ、じゃあそのあたりを、
そうですね、西郷さんはですね、本当に波乱の人生で、3回、遠島島流しというかね、1回目は島流しじゃなかったんですけれども、奄美大島に占拠潜んでるっていうね、ことをしていた時に、奄美大島の龍郷町の龍家の相香菜さんっていう女性と出会いまして、そして正式に祝言を挙げたんです。そして子供が儲けまして、その一人目の男の子が菊次郎で、2番目が女の子で菊草さん、菊次郎はなんと2代目の京都市長だったんです ね、
それがびっくりというかね、意外と知られてない、
知られてないですね、その西郷さんがね10年間京都にいらっしゃった足跡も知られてないですけど、菊次郎さんが2代目京都市長として、特に三大事業と銘打ってですね、京都の近代化、都市の近代化に大きく貢献されたんですが、病をね得られて2期の半ばで、鹿児島に帰られたこともあるのか、ほとんど知られていませんね。
最終もその基本的な、三大事業のところを行って、最終までは見届けられなかった、
そうですね、
でもその時にものすごい勢いで東京へ、行かれたりということで、もうすごい尽力をされたんですよね。
そうなんです。菊次郎さんは西南戦争でですね、西郷さんと共に従軍しまして、右足を切断しているんです、その義足の体で、京都の、復興のために京都と東京を往復して、その何て言うんでしょうかね、当時はもう京都にほとんどいないので東京の市長さんなんて言われてたみたいですけども、実はそんな風に京都のために尽くされたんですね。
菊次郎さんは、西南の戦争に行かれて、ちょっと片足を悪くされた、切断しないといけないということになられたんですけど、幼少の頃に、西郷本家の方に行った時に、アメリカに留学し、それからまたその後復活する時にも、一度龍郷町のふるさとに戻って、 それからもう一度政治の世界に行くという時もアメリカに
行かれて、まず奄美大島で兄弟二人は育ったんですけども、やはり西郷さんがですね、お母さんから引き離すのはね、やはりお母さんとったら辛いと思うんですけども、菊次郎の将来を考えて9歳で鹿児島に、その頃は3番目の妻のいとこさんと西郷さんは結婚してたんですけれども、そしてなんと妹のね菊子さんも、菊草って言うんですが、菊に草で 鹿児島に引き取られて聞くことを解明したんですが、うん、やはりあの結婚のことを考えたんだと思います、うん、まあ、相かなさんはね、お母さんはあの奄美で一人ぼっちになられたんですが、息子もそんな風に京都で活躍しまして、うん、あと西南戦争で片足を失った後は奄美に帰って、お母さんとお母さんにね、うん、西郷さんの自決した話をしたり、あのお母さんに寄り添って、そして自分もまた奄美大島の大自然の中で生気を養ったと思っています、
ね、そういう、まあ、いろんなところの、ね、結びつきがある、はい、もう全国的にね、私明治維新を作られた方だから、はい、西郷隆盛は、はい、その、息子である西郷菊次郎さんが京都で、はい、そういうね、
はい、
三大事業の基本を行って、はい、今京都があると思うと、はい、
そう
この明治150年、
はい、
なんかとても意味を感じますね。
そうなんです、あの鹿児島ではね、パブリックビューイングに1000人規模であの見られたり大変盛り上がってるみたいなんですけれども、うん、鹿児島の話ではないんですね、
うん、
この京都がまた舞台になってきますし、何よりあの西郷さんの DNA を引き継いでる菊次郎さんが、うん、あの近代化に尽力され、そして先ほどから言ってます菊子さんが、うん、なんとあの京都で亡くなっておられる、そのこともね、うん、知られてなくって、うん、あの光を当てたいなって思ってます、
うんうん、そうですね、あの昨年私もね、奄美大島で辰郷町に伺ったんですけれども、はい、やっぱりこう菊次郎さん、そして菊子さん、ね、どちらもねすごく大事に皆さんね、はい、思われて、西郷隆盛さんにももちろんですけど、はい、そういうのをいただいてきましたそういう思いをいただいて、これからね京都市とまたいい感じにね、
はい、
こうつながっていくと、
はい、
広がっていくといいですね。
いいですね、はい、
またあの番組にもぜひご出演、はい、後半にも、ね、お話をいただけたらなと思います、
は
い、
今日ぜひとも、
ね、時間が短くてあまりしっかりと、ね、お伺いできなかったので、もっともっと、ね、はい、お話をしていただきたいなと思います。
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のゲストは西郷隆盛研究家の原田良子さんでした。では次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。